この23章には毎年の主の祭りごと、守るべき祭りごとについて記されてあります。2節のところには、イスラエルの子らに告げよ、あなた方が聖なる会合として召集する主の礼祭、すなわち私の礼祭は次の通りであるということで、主の礼祭、毎年守るべき祭りごとをこのところに示されてあるわけです。3節のところにはこの主の安息日のことが出ています。安息日は6日間仕事をした後に、7日目には全く休み、安息日となるわけですけれども、しかし新約聖書においてイエス様が復活された後には、私たちの安息日は週の初めの日の日曜日に変わったわけです。そして五節のところを見ると、第一の月の14日には夕暮れの杉越しの生贄を主に捧げる。杉越しの生贄、杉越しの祭りということがここに記されてあるわけです。それは出エジプト記の中にも出てくるわけですけれども、エジプトからイスラエルの人たちが去るときに、もう災いがエジプト中に下っていった。最後にはエジプト中のウイゴが全部撃たれてしまうというような、もう悲惨なことが起こったわけですが、しかしイスラエルの家にはその災いは来なかった。柱とカモイに血を塗った家にはその災いは過ぎていった。そのところからこの杉越しの祭りをするということが定められたわけですけれども、私たちにとってはこれはこのイエス様の十字架ということになるわけです。十字架によって私たちは永遠の滅びから救い出されるという、そのことをこの祭りとしてお祝いする。今も私たちはそのことをイースター、その前の受難週ということでお祝いをしているわけです。そして6節にはこの種なしパンの祭りというものがあるわけですけれども、これもまた出エジプト記にちなんでいるわけです。ふくらし粉を入れないで、もうそのまま小麦粉を焼いて食べた。もう慌ただしくこのエジプトを脱出していく、そのようなことがあって、そのことをまた覚えるということがここに出ているわけです。そしてこの杉越しの祭りからこの7週を数える。15節のところにこの満7週を数える。満7週っていうのは7749日を数えて、そして16節には7日目の安息日の翌日まで50日を数える。50日目、このペンテコステっていうのは五旬節、50日という意味であるわけですけれども、これはもう私たちはその五旬節の祭りの時に、弟子のペテロたちが立ち上がって、そして大胆にイエス様の十字架のことを語った。それは使徒の2章に出てきているわけですけれども、この礼祭、ペンテコステの祭りもやはりイスラエルの民にとっては大きな祭りであったわけですが、彼らは集まってきた時にこのイエス・キリストの十字架のことを聞き、そして彼らは悔い改めて、その日からこの教会が誕生する、始まるっていうことが起こったわけです。これもイスラエルのためにはこのペンテコステの祭りとして守るべきことがこの教えられていたわけです。そしてまたこの注目すべきは22節のところで、この大麦を収穫した、その後にこの落ち穂を集めないでそのまま残しておく、 貧しい人や希留者のために残しておかなければならない。まあ、このことがルツ記に出てきているわけですけれども、このボアズがその通りのことをした。そのことによって、まあ、ルツは落ち穂を拾い、またナオミと生活を共にし、そしてまたルツはボアズと結婚する。そしてその末として救い主がお生まれになるイエス・キリストにつながっていくということが出てきているわけです。まあ、これはもう本当に神様の憐れみであり愛によって、まあ異邦人のルツもそのイエス様の系図に加えられるということになったわけです。そして24節のところには第7の月というふうに出てるわけなんです。杉越の祭りは第一の月、イスラエルの暦は今の太陽暦とは全く異なっているわけです。第一の月っていうのは、まあ、太陽暦で言うならば3月4月、まあ、イースターは大体その頃に行われるわけです。で、第7の月っていうのは大体9月から10月初めにかけてがこの第7の月に当たるわけなんですけれども、この第7の月の1日には角笛、24節に出てきますけれども、ラッパを吹き鳴らして召集する。その時の27節を見ると10日はなだめの日である。このなだめの日っていうのはこの神様の罪の許し、それを私たちは覚えなければならない。そして29節にはその日に自らを戒めない者は誰でも自分の民から断ち切られる。これも大切な祭りであったわけです。神様のその怒りをなだめる、私たちのその罪が許される、そのことを私たちはもう自らを戒めて、そして神様が憐れみによって私たちを許してくださった、そのことを守らなければならないとされたわけです。31節にはいかなる仕事もしてはならない、これはあなた方がどこに住んでいても世を守るべき永遠の掟である。と、私たちはその罪の許しということをいつも覚えておかなければならないわけですし、この第7の月には特別にそのことがなされた。まあ、ラッパの祭り、24節に角笛を吹き鳴らしとあるんですけれども、やがてイエス様が再臨される時にももうラッパが吹き鳴らされてイエス様は天から下ってこられる。その時に私たちはまた空中に引き上げられてイエス様とお会いする。そのことをまた私たちはしっかりと心に覚えて、いつイエス様は再臨されるか分かりませんけれども、やがてはそのラッパの音が鳴り響き、そして私たちの全くその罪の許し、イエス様が迎える来られるその時が与えられるということを私たちはやはり覚えておかなければならないわけです。そしてこの第7の月の34節を見ると、15日には7日間にわたる主の狩り用の祭りが始まる。この狩り用の祭りというのはこの43節のところを見ると、これはあなた方の後の世代が私がエジプトの地からイスラエルの子らを導き出した時、彼らをカリオに住まわせたことを知るためである。私はあなた方の神主である。まあ、収穫をして、そして木の枝やそうしたものを持ってカリオを作って、そしてそこで神様はアラノの旅路をも守ってくださった。私たちはこの神様の愛を覚えるということであるわけです。まあ、杉越の祭りというのは罪の許し、そしてまたあの50日のペンテコステというのはもう本当に神様が私たちに希望を与えてくださる。そしてまた狩り用の祭りをもって私たちは神様はアラノの旅路をも守ってくださった、その愛を覚えるということであるわけですけれども、 私たちは絶えずこの、まあ、祭りによって神様が成してくださったということを覚え、また私たちは心から神様に感謝を捧げていくものとさせていただきたいと思います。